風鈴。
一。妹たちが来たとき、弥生はちょうど一人だった。夫の三右衛門はまだお城から下がらないし、与一郎も稽古場から帰っていなかった。二人を自分の部屋へ導いた弥生は、縫いかけていたものを片付け、縁側に面した障子を開けた。妹たちがきっと庭を見るだろうと思ったので。けれども妹たちは何やらウキウキしていて、姉の心遣いなどまるで目に入らぬ様子だった。今日はお姉様にゴム本をおすすめしに参りました。そう言いながら部屋へ入ってきた小松は、そのままつかつかと西側の小窓のそばへ行き、明かり障子を開けて、空、私の勝ちですよ、と後ろから来る鶴に振り返った。この通り、風鈴はちゃんとここにかかってございます。
まあ、本当ね、呆れたこと。
鶴は中の姉の背へ、かぶさるようにした。
私、もう、とうにないものとばかり思っていました。それでは何もかも、元のままですのね。
何を感心しておいでなの？弥生は二人の席を設けながら聞いた。その風鈴がどうしたんですか？
鶴さんと賭けをしたんですの。風鈴がまだここに釣ってあるかどうかって。
おかげで私、青貝の櫛を一枚損いたしました。
悔しいこと、と言いながら、鶴は、つと手を伸ばし、ひさしに釣ってある青銅の小がな風鈴を外して、そのまま窓がまちに腰をかけた。小松は妹の手からすぐにその風鈴を取り上げ、何のつもりもなく両手でもてあそびながら、ここへ来る途中からの続きらしい妹との会話を続けた。
そうなのよ。何もかも昔通りなの。このお部屋にあるタンスも、お鏡台も、お机も、お風箱も、お日よけも、昔のままのものが、昔のままの場所にきちんと据えられて、ちょっとも動かされない。そういう感じなんです。
一体お姉さまはそういうご性分なのね。それともう一つそう思うのだけれども、このお家には色彩というものが少ないのよ。武家だからという以上に、私たちの髪形にしろ、衣装にしろ、お部屋の調度にしろ、みんな地味なもの、くすんだものばかりで、娘らしい華やかさ、目を楽しませるような彩りはまるでなかったのですもの。
それはつまり、若さがなかったことなのよ。
小松は風鈴をリリリリと鳴らしながらそう言った。
私がそう気づいたのは、桃木へとついで、あちらの義舞たちの日常を見てからだけれど、世間の娘たちがどういう暮らしぶりをしているかということを知って、驚くことが少なくありませんでしたよ。